皆さんおはようございます。9月も最後の土曜日になりましたね。まもなく10月です。秋近しです。この番組はグッドヒアリングフォーグッドライフ、補聴器のヒアリングアート、ミュージックカフェ&バーアビリーン、マルチサポートアートスペースヨスガの協力でお送りをいたします。
谷五郎です。僕の大好きなブルーグラス音楽を中心にいろいろな生演奏が聴けるミュージックカフェバーアビリーン。生演奏でしか味わえない感動、自慢のドイツビールやスキレット料理も進みますよ。女性お一人でも入りやすいおしゃれなお店ですよ。最新の大型換気システムを整えて皆さんをお待ちしております。アビリーンは豊中阪急岡町駅前、遊びに来てね。やっぱりライブハウスはええな。 So welcome to the Abilene's night。
皆さん改めましておはようございます。先週からねお約束をさせていただいておりましたアイナさんの歌声をね皆さん今お届けさせていただいております。いや素敵だね、うっとりしてしまうわね、ガラスの瞳ですかね。
はい、はい、そうです、
ね、アイナさん今ね声、はい、ね聞かせていただきましたありがとうございます。はい、では今週もね、
はい、今週もよろしくお願いいたします。
今週はね、はい、2022年、9月24日、
はい、
土曜朝7時でございます。
はい、
アイナさんの声聞かせていただきましたありがとうございました。
はい
ね、
ではおはようございます。
おはようございます。いやいいわ、
はい
ね、いや先週ね実は流させていただいた、はい、透明な海ね、
はい、
あれがすごく気に入って、
あ嬉しいです。
その曲 CD 欲しい欲しいって言ったらね、はい、いいですよってことでね、はい、いただきましてね、
はいぜひぜひ
ね、今大切に今そばに持ってるんですけど ね、はい、
もう夜聞いてしんみりと
皆さん泣きますよ
泣くかないや今流れてる曲もね、うんうん、ちょっと子犬、目が見えなくなった子犬のことを思って作った曲なんですけれども、この曲も、この曲は6年前に作ったアルバムに収録されてるんですけども、その時大変好評でして、であの NHK の FM の音楽番組で、アマチュアの音楽インディーズの音楽番組でその投票をしまして、あの月間1位をいただいたことがあるんです。とても
すごい、
そう皆さんに、好んでいただいた曲です。
私の Facebook や SNS に、あらさんアイナさんのその曲どうしたら聴けるの、欲しい CD なんとかしてって書いて声が飛んでくるかわかんないね
はい、もしそうなったら嬉しいですね。
いやいや本当素敵素敵。いや僕ね16曲ねご用意していただいてね、はい、あの全てがねご案内できないので BGM でねごめんなさいなんだけど、はい、いや一つ一つね取り組まれた曲のなんか素晴らしさがね本当に伝わってきますね。
なんじこういうこと言うとおこがましいんですけども、うんうん、例えばあの山口百恵さんいらっしゃいますでしょ、はいはい、昭和のアイドル、はい、大アイドルですね、その方百恵さんは私にとってあの一つの曲は一本の映画と同じだというふうにおっしゃってたんですね、うん
はいはい、
だから私も本当一本の一つの曲を一本の映画一本の小説、そんな一つのドラマを作り上げてるっていう気持ちで作ってます。音楽も一曲一曲全部それぞれ違った世界で。
素敵、
はい、
映画16本あるんだね。
そうですよ、もう16本も撮っちゃうんですお金がない音楽はもう本当ほとんど自分でやってまして、うんうん、作詞作曲全部自分でやって、ギターと歌とやって、それでゲストの方で他の楽器の方入っていただくっていう形でやってます。
アイナさん、改めてなんですけど、はい、この曲はそのそれぞれ前回だったら、コロナウイルスだとか、はい、今、コイルのことだとか、はい、いろんな思いをなんかその都度その都度思い浮かべながら作られると思うんですけど、はいはい、どういう時に何かできたりするんですか？それは、
いやもうそれは例えばこの子犬の話なんですけども、うん、それは赤ちゃんで、うん、まあ、私にではないんですね、うん、知ってる方なんで、うん、6兄弟で生まれたんですね、はい、今6兄弟じゃちょっと多いですからね、はい、でこう一番小さい子がいて、その子がちょっと体弱かったんですね、うん、はい、でもまあ手術とかして良くなってって聞いててよかったねと思ってたら、うん、そしたら手術で、ね、うん、目をもう見えなくなってしまって、でもそれを聞いて私すごくショックで、うん、もう悲しくて泣いてしまったんですね、うん、その話聞いて、うん、本当あんなけなげな小さな子が、うん、だからで私にできることって言ったら、私音楽をやってるわけですから、うん、その気持ちを音楽にするっていう、うん、そうすることでその子のためになるんじゃないかなと思ってやりました。
そうなんですか、はい、それぞれの映画、ね、曲、ね、うん、作られたその誕生のお話があるわけですね。
そうですね。
いや素敵、いや
まあそんな真面目な曲ばかりでもないんですけどね。
いやいやいやいや、
でもまあいい加減な曲はちょっとね、その配信して、あの配信するっていうことはダウンロードするのにお金がかかるっていうことですから、そういう曲はやりません、はいはい、やっぱりきちんと、もうきちんとラッピングしてちゃんと綺麗にして皆さんに出して恥ずかしくないものっていう風に作ってます、うんうん、
なるほどね、
はい、
ではね、前回、まあ、先週出ていただいてお話をたくさん頂戴しました、
はいはい、
今週はどういうテーマでお話しようかと思いましたら、はい、ちょっと打ち合わせしてたんですね、
はい、
これまでのお話、
はい、そうですね、
うん、生まれ育ったというか、はい、そんなところをなんかお話してくださるということなんで、
はい、
お話しくださってもよろしいですか？
あ、はい、はい、一応アイネと名乗ってますけれども、うん、まあ、みんなちょっと結構お話ししてるとおやっと思われるんですけど、私ちょっと日本語がちょっと怪しいところがあるんですけども、子供の頃はドイツに住んでまして、はい、帰国子女なんですね、うん、ですので結構ドイツの文化で育ったところがありますので、うん、あのまあ、それが今の私のアイネの持ち味になってるとも思うんですけども、うんうん、そのドイツとかヨーロッパの文化で育ったっていうのは、はいはい、それでまあそうですね、それでまあ日本に小学校の頃に日本に帰ってきまして、それでまあ日本で育ってきたんですけれども、でもうその頃からすでにもうピアノはずっと習ってまして、はい、それで詩をドイツの詩を私ゲーテ子供の頃にそのドイツ住んでた時にゲーテの詩集をいただいたんですね。でそれ最初の頃は読めなかったんですね、ドイツ語まだ上手じゃなかったから。でもだんだん読めるようになって面白くなってきて、それでドイツの詩をたくさん読むようになったんです。で日本に帰ってきてからいろんなドイツの詩を日本語に訳したりしてたんですね。でそうすると自分で書きたくなるんですよね。そうするとまたこういう詩を書きたいなと、で書くと、で発表したいなと次は、でどうやったら発表できるかって考えたら、うん、音楽にしたらいいんじゃないかと思いまして、うん、私音楽できますから、はい、できるって言ってもちょっと弾くぐらいですけど、うん、それでまあで16歳の時にキーボードを買いまして、自分の部屋で作詞作曲を始めました、はい、でねその頃の曲は実は今でもまだやってるんですよ。16歳の時をねまだやってるなんて言うとね結構なんて思われるんですけども、私は結構変わってないんですよね、もうその頃からすでに作風が、うん、ですので結構今聞いても違和感ないんじゃないかなと思うんです。これからちょっと書けようかと考えてるんですけど。
あ、そうですか、
はい、
ね、
これからお書きする曲、
何書けましょう？
禁断の森という曲なんですけども、禁断の森、はい、
分かりました。
この曲なんですけども、うん、この曲16歳の時に私が2曲目に作った曲です。初めて作った曲ではなく2曲目なんですけども。
あ、そう、
はい、ぜひ聴いてください。
では、禁断の森の、
はい、
お聴きください。
あの日あなたは死んだ、すべてを捨て去って禁断の森へと足を踏み入れた。
16歳です
か。そうなんです、ね、びっくりするぐらい作風変わってないでしょ。
いやいやそんなことじゃなくて、いや16歳の頃からこういう歌作ってたなと思って。
そうなんです、ね、だからもう全然今でも違和感なくできるんですよ。
いや僕ねどこから声入れたらいいかなって思ってね。いやしばらく聞いていたかったというかね、
はい、
思うぐらいだったよ、
はい、
うん、
この曲もぜひぜひ配信音楽配信サイトの方でお聴きください、これアルバム、アイネスターゲスっていう、2016年の12月にあの発売したアルバムに入ってる曲なんですけども、うん、はい、この曲もあの大変お褒めいただいてます、
はい、
インパクトある
新井も欲しくなりました、
はい、もう新井さんどんどん私の CD をご購入くださるということで、
も
う
なんかハマっちゃってますね。ねえ、いやいいわ、
はい、
ね、いや実はね今ミキサーさんの方でニコニコしてねやってくれてるねうちのスタッフさんねもうねすごくうんうんってうなずきながらやってくれてるんですけどね。ね、いやすごくいいなと思って、
ありがとうございます、
ねね、特に1970年代のなんか、
うん、そうですね、
本をねちょっとね、スタッフさんに見てもらって ね見てもらってねすごくね盛り上がってたんだよ ね、
はい、
ね、やっぱいいね1970年代
そうです ねやっぱり音楽の関して言いますと、うん、やっぱり80年代に入ると打ち込みとか出てきますから、うん、やっぱり生音、私は生音派なので、はい、私も、うん、私もアコースティックギター使ってますけど、うんうんうん、エアコなんですけど、うん、繋がないでマイクで、うん、マイク取りでやってます。
おっしゃる通りです、
はい、
私もエレアコ持ってますけど、
はい、
前回ちょっとエレアコ持ってきましたけどね、はい、エレアコよりもやっぱ生ギター、
はい、生です、
ね、マイク拾ってもらってね、
うん、
っていうのが好きなんですよ、
はい、私はもうポリシーがありまして、こうエレアコっていうのは音がアンプから出てると思うんですよ、
うんうん、
でもアコースティックギターっていうのはもうギターだけじゃなくてギター持ってるもう全身体を通して音が出てるっていう風に感じてるので、だから絶対生じゃないと嫌だなと思うんです。
皆さん聞いた。
そんない
いこと言うね。ね。
でもそうだと思います。
そう思う。あの
ピアノなんか本当そうじゃないですか。うん、もう全身使って弾くわけだから、うんうんうんうん、もう全身で弾いてますよね、うん、ピアノって。でもギターになるとどうしてもアンプつなぐから、アンプから音が出てるって感じになっちゃうんですよね。
ちょっとね、僕もね、うん、抵抗あるのね、
うん
うん。いや、皆さん考え方いろいろあるからね。
まあはい、
なんだけどね。
はい、
でも僕はエナさん賛成派、
はい、
うん。でね、ちょっと違う見方なんだけど。ギターに穴があってホールってじゃないですか、はい、ホールの中にどんどんどん音を入れてやんなさいと、
はい、
そうして木が育ってギターが育っていってどんどん育っていっていい音をあなたと思うように奏でてくれるんだっていうことを言う人もいらっしゃったね。
わかります、
うん、だから
やっぱり一体となってる感じがしますよね、ギターと。
そうだね、弾き込まないとね、
はい、
数 ね、
そうですね、
やらないとダメなんだよね、
はい、
いや今度ギター談義できると思わなかった。
ギターはね、ギターは私は20歳から始めたんです。最初だからキーボードやってたんですけど、うん、キーボードだとちょっとやる場所が限られてしまうので、
はいはいはいはい、
ギターだったらもうそれこそお外でストリートでも、
うん、
ね、ストリート流行ってましたもん、あの90年代ですけど。
やったことあります？
私はないんですけど、うん、友達とかやっててこう、
うんうんうん、
そうなんですね、やっぱりギターの方が自由度が高いなと思ったのでギター始めたんですけど、
いやギターの話したらまたね盛り上がるもんね、
はい、
ね、いや僕も何本か持っててね、
はい、
だから人に言われたらまああげちゃったりして手元に残ってるのは 2,3 本しかないんだけどね、
はい、
アイネさんの一番定番で弾かれてるあのヤイリのギター の、 あの色の、
はい、
色
ローズウッドの、
いいねあれ、
あれはもう一目惚れでした。
あ、どこで購入したの？
それは心斎橋の、
うんうんうん、
ここだって右楽器だったかしら。
そういう出会いってあるよね。
もう見た瞬間にあもうこれだなと 思いましたね、
うん
うん、
で僕はそのなんていうかな、昔ながら の、 その PPM とか、
はい、
そういったあのいわゆる走りのねフォークの走りをやってらっしゃるところの、はい、そういう集まりがあるところで僕始まったのが僕のね、
はい、
その音楽とかライブする出発点、僕神戸なんだけどね、
はい、
今もないんだけど西本町にそのラーメン屋さんがあったんですよ、ラーメン屋さんの2階でライブハウスみたいなのやっててね、
はい、
そこでやったそのご主人が言うのが、新井くんギターは木だよっ て、
言
って、
うん、
だから寝かせれば寝かせるほど ね、
ね、
だからヴィンテージとかオールドという形を言うじゃないですか、
はい
ね、だから僕古いギター好きなんですよ。
私も実は狙ってるギターがあるんです。
あ、そう、
ギブソンのハミングバード。
どこでどこ、後でゆっくり教えてね。
いやいや、ちょっと貯金を。
貯金。あ、ギブソン派なんだ。
いや、うーん、ちょっとハミングバード。
ハミングバードいいね。うん、ギブソンね、はい、いいね。で僕はもうマーチン、
ね。あ、そうなんですか。
うん、で僕もマーチンも出会いがあって、はい、僕の今持ってるのは1979年製なんですよ。はい、70年一番最後でね。うん、いい音出るんですけどね。
やっぱりそうですよね。
でもね、もっと引き込んでどんどんホールに音を入れてやんなさいって言われるんですよ、うん、
はい、
ね。そんなところでいっぱい喋りましたね。
今日ね、ギターの話で盛り上がりましたね。したね。
ではここでちょっと一服しまして、
はい、
では私のテーマソングを聞いていただいて、またトーク戻りましょうか、
はい、
では私の、番組テーマソング初めての音色お聞きください。
遠くで聞こえる優しい声が心に落ちて穏やかになる。悲しいことは昨日までのこと、ここからあなたと二人で聞かせて、あなたの胸の内をどんな迷いも「じゃないからどこにいても私が私たちがあなたを待ってる」「あなたの声を」
のヒアリングアートでは快適補聴器で積極人生を応援いたします。ご案内は 0120-59-4133 すっごく良い耳まで。
ヒアリングアートの補聴器。
はい、コマーシャル終わりましてね、またスタジオの方に戻ってまいりました。
はい、
はい、アリさんギター談義ね、盛り上がっちゃいましたね。
そうね、ちょっとやっぱギター談義は熱くなりますね。熱くなりましたね、私たち、
ね、予定より1分も喋ってしまいましたね。
いやだってね、歌声とギターが我々の命ですもんね。
ですよね。で、まあ、引き続き
ね、そうなんです。二十、ね、歳でギターを始めたという話で、うん、そうです。最初16歳はキーボードから始めて、はい、二十歳でギターを始めまして、うん、でまあ曲をずっと作ってましたね、はい、もう人前では全然やらなかったです、うん、恥ずかしいので。でも、その頃東京に住んでたんですけども、うん、その後、神戸の方に、はい、西宮の方なんですけども、うん、に引っ越しまして、家が、はい、それで、で、まあ、全く知り合いも私もいませんでしたので、うん、ですからお友達作りたいなと思って、うん、こう洋楽のセッションとかやってる、昭和歌謡セッションとかそういうやってる音楽の、うん、そうサークルみたいなのに参加するようになって、はい、でアイネさん歌えませんかって言って、神戸のライブハウスで伴奏をしていただいて、私が歌うっていう形式でちょこちょこやらせていただくようになりまして、うん、でそうやってると弾き語りやりたいなと、ちょっとやってみたいと、今まで自分でやってたけど人前でやるの恥ずかしいからって避けてたんですけど、うん、ちょっとどうしても好きな曲、それが、早川芳雄さんのサルビアの花っていう曲だったんですけど、あの曲大好きなので、
そうだね、
そうなんです、一回やらせてもらったんです、
うん、
そしたら、うん、それをご覧になった、西宮の、トレノイズさん、現在トレノイズさんっていうんですけど、その当時トレックさんっておっしゃってまして、うん、そういうお店の方が、マスターがご覧になって、うん、ぜひうちに出てくださいというオファーがいきなりあったんですね。
来ましたね。
そうなんです。それが2014年のことでして、
はいはいはい、
はい、それでいきなりですよ、いきなりツーマンなんですよ。
一
人1時間ってそんな曲ないのに。
え、1時間やんなさいよ。
そうなんです。
すごいね。
だからもう一生懸命、だからカバー曲10曲練習してやりました。
面白いね。
はい、
あのちなみに前回のね北の坂でもね、はい、歌ってくださいましたっけね。
はい、
ね、
あやりました。
サルビアの花ね。
サルビアの花やりました。
今日ギター持ってきたらよかったね。
その時、うん、稽古の夢は夜開くもやりました。
やりました、ね。
まあ、もう定番曲です。その辺の曲は私も大好きで、ね、どちらも70年の歌ですし ね
皆さん聞きたかったと思いますよ。また北の坂来てね。
聞けますからね。新井さんもねご一緒に ね出ますので、ね、
やりますからね。
はい、はい、
そう、
まあ、そんな感じで、それからもう 8年、2014年からそんな感じで弾き語りの活動を始めまして、アルバムを出したりで、年2回新曲をレコーディングして発表するっていうスタイルで、で今はまあコロナになってからちょっとライブハウスも出られなくなって、それでツイキャスを始めまして、でツイキャス月1回ぐらいやってましてっていう感じです。
皆さんすごくないですか、ね、すごいでしょ、ね、というお友達が私のね、
はい、
親しい仲間に一人おるわけですよ、
は
い、
ね、新井さんとはねもう本当、ね、お話がね合いますからね、楽しいです ね
楽しいね本当に。話尽きないもんね。
はい、いろいろ昭和の話たくさんしていただけるので私も嬉しいですし、
ね、いや嬉しいわ。黙って聞いてたら本当ねもううっとりするわ私。でね、あの本当皆さんね今日ね16曲を一つねもう途中はね挟まないでね、
はい、
聞いていただいたら本当にいい曲ばっかりよ、ね、
ありがとうございます。
いや本当ね今日本当出ていただいてよかったと思ってますよ、はい、ね、もう限られた時間の中で限られた曲しかね、
はい、
ご紹介できなかったのが残念なんですけどね、はい、それは改めて、
はい、
ね、皆さんに、聞いていただく機会を作っていただくね、
はい、そうですね、
それが一番だと思いますね、
はい、Twitter とか Facebook と Instagram の方でも配信しておりますので、そちらの方アクセスしていただければ、またツイキャスの配信とかライブのご案内とかで新曲のお知らせなどいろいろしておりますので、ぜひフォローしてください。
いいね、
はい、
言いたいこと言った。
言いたいこと言いました。はい、ライブもね、あ、そうですね、ライブあの先週お知らせしましたけど、
う
ん、今回もお知らせした方がいいですかね。はい、12月の25日ですね、はい、に、東梅田のエディさんのお店というライブハウスで暗い歌祭りというのを、やっております。そちらの方、暗い曲、クリスマスの夜にどっぷり暗い曲に浸るのもいいんじゃないでしょうか。それから、
ね、
はい、で来年の4月ですね、4月に、私が主催しております極彩パビリオンというイベント、新井さんにもご出演いただきます。こちら1960年代をテーマに、ライブありトークあり、いろんな、グッズも集めて、いろいろ皆さんでその昭和を楽しもうという企画ですので、ぜひ足を運びください。
そうですね、はい、皆さんぜひぜひね、新井もねギター弾きますんでね、
はい、
でなんか僕たちの場合はなんか役柄的なコミックソングが方に流れてますけど、今度は真面目にやりたいと思います。
え、そうですか。いやいやいやいや、もう楽しんでください、うんね、メリハリつけて、
メリハリつけてね、
はい、
楽しかったらいいもんね。
はい、そうです、う
ん、まず楽しくなかったらね、
そうですね、
面白くないもんね、
まあ、やってる人が本人が楽しんでないと、うん、見る方もそんな楽しくないと思いますよ。
確かにね、
はい、
うん、いや本当北の坂のその極彩パビリオンの話ばっかりになっちゃうんだけども、
はいはい、
よくあれだけのメンバー集まったね。
うーん、そうですね、だからあの映画のコメンテーターのもう本当プロの方なんですね、うん、長峰さん、
長峰君ね、
長峰秀樹さんって方が、はい、もう毎回来てくださるんですけども、うん、その、彼とはもう10年以上お付き合いがありまして、そうですね、ですからもうそういう仲がいいというので、うん、もうお忙しいとこ本当来てくださってるんですよ。
そうそうそう、僕ね、うん、今長峰君にね、
はい、
僕のラジオ出てよって言ってね、声かけてんだけどね、今目がねシネスコープ状態とか、目が細くなっちゃって、ね、眠たいとか言ってね、今度できたら連絡するとか言ってね、まだ連絡取れてないのよ。
そうなんです、
もう映画談義の話ってめちゃくちゃ面白いのね、
多分とっても盛り上がると思います。
盛り上がる、
はい、
だ彼のコーナーはもう笑いあり、はい、もう涙あるじゃないけどね、ほっと面白いからね。
そうですね、あとレコードコレクターの中西良一さん、
はい、
こちらの方はプロというか、それはなりわいになさってないんですけども、うん、とにかくレコードがすごい、
すごい、ね、
もう何でも持ってる、本当すごいんです。
今日はちょっとご用意できなかったんだけど、はい、前回1970年代をテーマにした時に、
はいはい、
もうオリコン1位から150位まではね、
そうです、1970年のじゃなくて1970年から79年までの、
そう
です
、
70年代全般の、あのトップ150っていうのを作成いただいて、うん、はい、それってないんですね、ネット上にも各年の、うん、あのベスト50とかは出てるんですけども、うんうんうんうん、年間通し、年間じゃない、10年間ですね、10年間通したランキングっていうのはちょっとネットではないので、もうこれはかなりあの革新的なデータじゃないのかなと思うんですけども、
洗いもいただいて大事に、ね、保管しております。
一応私 Twitter にアップしてちょっと読める人読んでください。ちょっと 字小さいですけど、
小さいね、そうだね。でアイナさんの素晴らしさはそういう、ね、メンバーさんもそうなんだけど、年代ごとでね、各その国際パビリオンやった時にも、
はい、
そういったデータを皆さんに、ね、ご用意していただいて、はい、持ち帰っていただけるんだよね、はい、すごいなと思う。
もう愛です、愛、
愛だね、博愛だね、もう。
そうなんですね、やっぱり、まあ、今の若い人もそうだと思うんですけど、今の若い人とかやっぱり平成レトロとか言って平成時代の懐かしんで、うんうんうん、懐かしんでっていうか知らないけど、はいはい、全部新しく斬新に見えるっていう、はいはい、それは私もそうなんですね。私も昭和時代はリアルタイムではそんなには知らなくて、でやっぱりこう何もかも新鮮に見えるんですね。だからもうすごく大好きなんですね。だから今の人が平成を懐かしむ、あの憧れるのと同じ感じですね、私が昭和に憧れるっていうのは。
わかりました。で先ほどねご案内した映画のね、専門家、
はい、うん、
彼もねまたいずれねこの番組も出てもらいましたね、はい、もうアイネファミリーというかね、アイネファミリーのメンバーをねみんなね一人一人ねご紹介していきたいと思っております、はい、ね、もう今ね、お別れのね BGM が流れ出しましたんでね、はい、もうアイネさんの楽しい時間がねもう間もなく俺、ね、もう終わろうとしてるんですけどね、はい、いや本当、では最後スポンサー紹介だけさせていただいて、はい、うん、皆さんとお別れをしたいと思っております。この番組はグッドヒアリング4グッドライフ補聴器のヒアリングアート、ミュージックカフェ&バーアビリーン、マルチサポートアートスペースヨスガの協力でお送りをいたしました。次回放送は月が変わります10月1日土曜朝7時に皆さんこの番組でまたお会いいたしましょうね。10月ですよ、ね、
そうですね、9
月がもう終わるわけですよ、早いです ね、 ね、早いね、
はい、
でも本当今日楽しかったですね、アイナさんね、
もうこちらこそ本当に楽しくてありがとうございました、う
ん、
こ
ちらこそ改めてアイナさんの魅力、アイナさんの曲に触れられて本当素敵な時間、ほっと一息つく時間、
ほっと一息、はい、
ね、この番組のサブタイトルですけどね、はい、本当楽しませていただきました、
はい、
うん、本当に今日、先週そして、2回にわたりまして、はい、ご出演いただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では皆さん良い週末をお迎えくださいね、
はいはい、
では皆さんもう時間になりました。では皆さんさよなら、
さよなら。